Well, good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
Recently, here at KBF, we've been looking at the theme of sowing and reaping, giving and receiving.
で、最近 KBF ではですね、種をまいて、それを刈り取る、与えると受け取るっていうそのテーマについて見てきています。
So we started off a couple of weeks ago.I started off by explaining God's law of the harvest.
で、何週間か前に私が、神様のその収穫の法則っていうメッセージをさせていただきました。
And then last week, Lloyd was talking about how that law of God plays out in our interactions with each other.
そしてその神様の法則が私たちの間でどのように働くか作用していくかということを先週のメッセージで続けて見ていきました。
So today I want to move on to look at our hearts for giving.
そして今日はですね、私たちのこの捧げる心ということを見ていきたいと思います。
Yeah, I think it can be easy sometimes to think that giving is always good, no matter what your motivation is.
で、動機がどうであれ、その与えることっていうのはすごくいいことだっていうふうにたやすく私たち思いがちだと思うんです。
Yeah, but the Bible actually teaches that only one type of giving really counts.
でも聖書ではたった一種類のその与える行為が一番大切なんだっていうことを教えています。
And that's when we give out of love.
それが愛から捧げるっていう行為なんです。
So we're going to go to 1 Corinthians 13 verse 3.
第一コリント人への手紙の13章3節を見ていきましょう。
If I give everything I have to feed poor people, and if I give my body to be burned, but do not have love, it will not help me.
たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
So the motivation for our giving should always only ever be out of love, right?
で、この私たちが与えるっていうその動機となっているものはいつもその愛からであるべきなんですね。
And of course, we're not just talking about money here. We're talking about being generous in every area of your life.
でこの与えるものに関してはお金のことだけじゃなくて私たちの人生の中でのすべての領域におけるこ関してのことなんです。
You're being generous with your time, with your energy.
私たちの時間の使い方そしてエネルギーの使い方に関してすごくもう惜しみなく捧げていく。
Being generous with our words and our actions.
私たちの言葉とか行動も惜しみなく捧げていく。
Also being generous with our attention to care about what other people are going through.
そして他の人たちが何を経験しているかということに関して心を本当に大きくして気をつけていく。
And generous with our forgiveness to overlook other people's mistakes.
そして周りの人たちの犯す間違いについても心を広くして許していく。
Yeah, to be generous with our patience.With our praise and with our empathy for other people.
他の人に対しても、忍耐強くいたりとか、褒めるのも惜しみなく褒めたり、そして共感をしっかりしていく。
So it's basically to live a life of self-sacrificial giving to help the people around you.
自分の周りにいる人たちを助けるために自己犠牲的な生き方をするっていうことなんです。
That's what this phrase, if I give my body over to be burned, is actually referring to.
で、そのことがこの私の体を焼かれるために渡してもっていうことの意味だと思うんですね。
The most precious thing you could ever give is your own life, right?
で、私たちが与えることのできる最大の贈り物っていうものは私たちのこの命を捧げることなんです。
And that's what Jesus done for us.
それがイエス様が私たちに対してしてくださったことです。
Out of his perfect love for us, he sacrificed his life to save us.
完璧な愛から私たちを 救うためにご自身の命を捧げてくださったんです。
And what this verse is saying is that even if you give your life for something, unless you do that out of love like Jesus, then it would be pointless.
そしてここの聖句で言ってるように、イエス様のようにその愛からの捧げるものでなければ、私たちが何を捧げたとしても意味がないということなんですね。
Yeah, there's actually all sorts of different motivations for our giving.
で、私たちが与えるときには心の動機、いろんな動機があると思うんです。
You can give just because you want someone to like you.
誰かに好かれたいから何かを与えるっていうことがあるでしょう。
You can give expecting something in return.
何かを見返りを求めてあげるっていうこともあるでしょう。
You can give out of pride or wanting to control someone or something.
プライドがあって、そして誰かもしくは何かをコントロールがしたいがために与えるっていうことをすることもあります。
Yeah, like China actually supports infrastructure projects in developing countries all around the world, but their motivation for doing that isn't to help those countries, it's to control them, right?
で、中国ではですね、その世界中の発展途上国のインフラプロジェクトを支援しているんですけれども、その動機っていうのはその国々を助けるためではなく、その国々を支配したいっていうものが働いているんです。
Just like that, sometimes our motivation for giving isn't to help, it's actually to control.
そして私たちも同じように与えるときに、その人たちを助けるのではなくて、その人たちを支配したいっていう動機が働いていることもあるんですね。
Sometimes you can give just to make yourself feel good about yourself.
もしくはもういい気分になりたいから与えるっていうこともあるかもしれません。
Or you can give out of guilt or obligation.
罪悪感から、もしくは義務感から与えるということをするかもしれません。
Yeah, but like I say, there's only one real motivation for giving.
でもこの与えることに関して。たった一つの本当の、動機っていうものがあるんです。
And that's when we think of other people before ourselves.
それは私たちのことを考えるよりも前に周りの人のことを考えるときなんです。
In other words, when we give out of love.
それが愛から与えるっていうことなんです。
Love for God and love for other people.
神様を愛するゆえに、そして周りの人を愛するゆえに与えるっていうその動機です。
Yeah, so I think this message is going to be a bit of a heart check for our giving.
で、今日のメッセージっていうのは私たちの与える心のチェックになるんじゃないかなと思っています。
It's not an easy thing to preach about, but the Bible actually has a lot to say about this.
と、このメッセージ、このテーマについてのメッセージっていうのはやりやすいものではないですね。やりにくいんですけれども、聖書ではこの与えることについてたくさん書かれています。
Yeah, you know, there's actually more promises of God in the Bible with regards to our giving than with regards to anything else.
そして聖書の中では他の何よりもそのこの与えることに対する神様の約束についてたくさんたくさん書かれているんです。
And Jesus spoke more parables on this theme than on anything else.
そしてイエス様も他の何よりもこの与えるっていうテーマについての例え話をたくさんされています。
So let's look at what the Bible has to say about our hearts for giving.
なので聖書ではその与える心についてどのように言ってるかっていうのをまず見ていきたいと思います。
My first point on your message notes there is not giving to be seen.
で、第一ポイントですけれども。の与えるのは見られるためにするのではないということです。
And we're going to go to Matthew 6, verses 3 to 4.
マタイの福音書6章3節4節を見ていきましょう。
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
Yes, we know in Jesus' time, people actually blew trumpets in the streets to make sure everyone saw them when they were giving to the poor.
イエス様の時代なんですけれども、誰かがその貧しい人に何かを与えるときは、周りの人にちゃんと知ってもらうために、その通りでラッパを吹き鳴らしたっていうことがあったそうです。
Yeah, and this way of thinking, of course, still exists today.
で、そのような考え方っていうのは今現代でも存在していますよね。
Yeah, there's a lot of wealthy people that give big donations to schools, hospitals, museums.
すごくたくさんのその裕福な方々が学校とか病院とか博物館とかに多額の寄付をするんです。
Yeah, but what they really care about is that plaque on the wall saying generously donated by Mr. So and so.
でもその人たちの頭にあるのはその後にペタって貼られるであろう惜しみなく寄付された誰々さんっていうその板なんですね。
Yeah, or maybe the newspaper article that comes out the next day saying about what a wonderful person they are.
もしくはその次の日にニュースに載るであろう新聞に載るなんて素晴らしい人なんだろうというその記事のことが頭にある。
So people still do good things today in order to be seen.
そして今でもその自分が見られるためにいいことをするっていう人たちはたくさんいるわけです。
And in contrast to that, Jesus says, "Don't even let your left hand see what your right hand is doing."
でもその対象として、その対照的なものとしてイエス様は右の手がしていることを左の手に知らないようにしなさいっていうおっしゃった。
Let your giving be in secret.
あなたの施しが隠れたところにあるようにしなさいと。
And that's because when you draw attention to it.You actually lose your reward in heaven.
で、それというのも自分が何か人目を引いてしまうと、もうその天国での報いをもう失うことになるからなんです。
Yeah, and this all comes back to giving from a heart of love as well, right?
だからここでその愛からの心から与えるっていうそのポイントに戻るわけですね。
It says in another part of the Bible that love is not self-seeking.
で、他の聖書の箇所では、愛は自分の利益を求めませんと書いてあります。
Yeah, and if your only motivation for giving is to be seen and recognized for other people, from other people, you can know that you're not giving out of love, right?
もし自分の与えるその動機が誰かに見られたい、誰かに気づいてもらいたいというものであるのであれば、それは愛からの施しじゃないっていうことが分かります。
And again, we're not just talking about money here.
で、もちろんここでお金のことだけを言ってるんじゃないです。
If you were to spend all your time and energy helping, strengthening, and encouraging someone, but then if you were to go and boast about that to someone else, the Bible says you've already received your reward.
で、自分の時間やエネルギーをすべて費やして、周りの人たちを助けて、そしてその人たちを強め、励ましたとしても、そのことについて誰かのところに行ってまたその自慢話をしてしまうと、もうすべてが無益になっちゃうんですね。
God only recognizes and rewards good deeds done from a heart of pure love.
神様は純粋な愛からの行動、良い行いだけを認めて、そして報いてくださるんです。
And love is not self-seeking.
そして愛は自分の利益を求めません。
So that's my first point.
これが私の第一ポイントでした。
And my next point is not giving out of greed.
次のポイントはですね、欲からではない、その欲から与えるのではないというところです。
Now this one maybe sounds like a bit of a contradiction.
とこの文章はもしかしたらちょっと矛盾を感じることになるかもしれません。
How do you give out of greed?
の欲からどうやってその与えることなんてできるのって思うかも。
Surely most people think giving is the opposite of greed, right?
で、与えることっていうのはその欲張りと真反対のことって思いますよね。
And I actually said in my last message as well, the solution to greed is generosity.
で、実際前回のメッセージでもその欲張りに対する解決策っていうのは与えることですとも言いました。
And that's all true, except for in one situation.
で、それがたった一つの状況を除いては真実なんです。
That one situation is when we're giving, expecting something in return.
その一つの状況というのは何かを見返りを求めて与えるっていうものなんです。
And for this, we're going to go to Luke 6, verse 35.
そこについてルカの福音書6章35節見たいと思います。
Love your enemies and do good, and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High.
しかし、あなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは多く、あなた方は糸高き方の子供になります。
Yeah, so lending without expecting anything return, it's essentially the same as giving, no strings attached.
お返しを考えずに貸すってことは、無条件で与えることと同じです。
Giving without hoping for anything in return.
何も返ってくることを期待せずに与えていく。
If you're expecting something in return, you may not be giving out of love.
もし何かを見返りを求めて与えているのであれば、それは愛からのものではない。
You're probably more likely to be giving out of greed.
それはむしろ欲から与えている可能性の方が高いんです。
Jesus said, when you throw a party, you should invite the sick and the poor, because the reason for that is because they have no way to repay you.
イエス様はパーティーを開くときにはどういう人を招きなさいって言ったかって言ったら、その病気の人とかと貧しい人たちを招きなさいって言われたんですね。なぜならその人たちはお返しをすることができないからなんです。
And it's through doing that, through inviting people that have no way to repay you, that Jesus said that your reward will be great in heaven.
で、そのようにお返しをすることができない人たちを招くことによって、あなた方の天での報いは大きいですよというふうにイエス様はおっしゃったんです。
That's your reward in heaven, right? But if you're expecting a reward or a return in this life, you're probably more likely to be giving out of greed than out of love.
それは天国での報いなんですけれども、もし私たちがこの地上での報いを求めて何かを与えている方と施しをするのであれば、それは欲からのものであって愛からの動機ではないと思います。
And you know, this sometimes becomes a problem in churches when you hear preachers say things like, "Donate to the church and you'll receive many times back from God."
そして教会の説教者がもう献金をすれば。あなたの報いは何倍にも何倍にも返ってきますよっていうような言葉を聞くことがあるかもしれないんですけど、そういう時にこれが問題になるんです。
That's not how God works, right?
神様はそのように働かれない。
God doesn't reward our greed.
神様は私たちのこの欲張りさを認めないですね。
God only honors giving from a heart of love.
神様は愛からの施しを認められます。
And love doesn't expect anything in return.
そして愛は何も見返りを求めないです。
The Bible actually says that godliness with contentment is great gain.
そして聖書では、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道だと述べています。
And teaches us to be content with what we have.
そして私たちが持っているもので満ち足りなさいというふうにも教えています。
So if you're giving, expecting something in return, I think God's probably more likely to bless you with the lesson of contentment than he is to give you what you're hoping for in return.
なので、もし自分がですね、見返りを求めて何かを与えているのであれば、神様はその求めている見返りよりも満足の教訓というその祝福を与えることが多いと思うんです。
Like I say, there's a guaranteed reward, a guaranteed harvest for all our good deeds.
で、私たちの良い行い、すべての行いに関しては、本当に保証された報いと、そして収穫があるというふうに前のメッセージで語りました。
It's all going to be worth it all in the end.
結局、最終的には本当に全部益となるわけです。
You'll never be at a loss doing anything for Jesus.
イエス様のために何かいいことをすることで私たちが失うものは何もないんです。
But that doesn't mean if you give $10 to the church, you're going to get $100 back.
でもそれは10ドル教会に捧げたら100ドル返ってくるよという意味ではありません。
Especially if that's your motivation for doing it.
特にそれが献金の動機であればなおさらそうなんですね。
Yeah, there's many, many ways which God chooses to bless us.
神様が私たちを祝福される方法はたくさんあります。
Just because you gave a financial gift doesn't mean that God's going to give you a financial blessing in return.
金銭的に与えたからといって神様が金銭的に祝福されるわけではありません。
Like I say, it's more blessed to be content with what you have.
自分が持っているもので満足するその方が大きな祝福なんですね。
But when you give and do anything out of a heart of love, not expecting anything in return, you can be 100% sure that God will both honor that and reward that.
でも心からのその愛ゆえに与えるっていうことをしていくのであれば、その見返りも何も求めず、そうしていくと神様がその行いに対して必ず報いてくださるということが 100% 確信できると思います。
Yeah, we don't know when, where, or how God's going to do that, but that reward is guaranteed.
私たちはそれがいつとかどこでとかどのようにとかそういうことは全然わからないんですけれども、でもその報いは必ずあるっていうその保証があるわけです。
So、let's move on to my final point.
最後のポイントに移りたいと思います。
Which is not giving out of obligation.
それは義務から与えるのではないということですね。
And for this, we're going to go to 2 Corinthians 9 verse 7.
と第二コリント人への手紙の9章7節を見ていきましょう。
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
一人一人、嫌々ながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。
So again, if you ever feel pressured to do or give anything for anyone,You're probably not doing that out of love.
もしすごいプレッシャーを感じて誰かに何かをしないといけないとか何か与えないといけないというふうに思うのであればそれは愛からのものではないです。
You're doing that under compulsion.
強いられてしているのと同じですね。
To give and serve in the church, it's a wonderful thing for anyone to do.
とこの教会の中で使えたり何か与えたりするっていうことは誰にとってでもすごく素晴らしいことです。
But if you ever feel pressured into that, I'd say you're probably better off not doing it at all.
でもプレッシャーを感じてそうするのであれば、もう全然やらない方がいいと思います。
Because God loves a cheerful giver.
なぜなら神様は喜んで与える人を愛されるからです。
God wants us to give and serve because we want to, not because we have to.
私たち神様は私たちがそうしないといけないからではなくて、そうしたいから与えたり使えたりするということを望まれるんです。
Yeah, when you're giving out of obligation, you're not doing that out of love, and you're probably not doing it cheerfully either.
義務から何かを与えるのであれば、それは愛からのものでもないし、もちろん喜んでするものでもないと思うんです。
I remember when I got married to my wife here at KBF 6.5 years ago.
で、6年半前にこの KBF で妻と結婚したことのことを思い出すんです。
And I remember at that time my reaction when I heard that in Japan you have to return something of half the value of all your wedding gifts to the people who sent them.
で、日本ではですね。結婚のお祝いにいただいたその 半分の価値のあるものをお返しでお礼の品として渡すんですけれども、そういう習慣があるって聞いた時の私のリアクション、
That was such a shock to me.
すごいショックでした。
Yeah, I was born in Japan, right? And I'd worked in Japan previously to that, so I thought I knew all about the culture of giving and receiving something in return.
私は日本で生まれたし、以前日本の会社でも働いたこともあるので、その与えること、お返しのこととか、その文化のことをちゃんと知ってるっていうふうに思ってたんです。
Yeah, like when you go on a trip, you bring back the omiyage and we all enjoy eating them together, right?
であの、まあ、旅行に行ったらそのお土産を会社の人に配ってみんなで一緒に食べて楽しむっていう習慣ありますよね。
And the next time someone goes on a trip, they do the same thing in return, right?
で、また他の人があの旅行に行ったら同じようにお返しみたいな感じでまたお土産の分け合いっこが始まります。
Yeah, I knew all that, right? I thought that's fine, all good, no problem.
で、そのこと知ってたし、いい習慣だなっていうふうに何も問題ないと思ってました。
Yeah, but in my country, we don't return wedding gifts.
でも私の国ではその結婚のお祝い品をもらったとしてもそれに対してのお返しはしないんです。
So it's a little bit difficult for me to understand.
なので私にとってそのことを理解するのがちょっと難しかったです。
My thinking was, if you have to return something of half the value, why don't people just give you half the amount to start with?
で、半返しをしないといけないんだったら最初から半額をくれたらいいじゃないかっていうふうに思ったわけです。
Yeah, so for me,That wasn't a joy. It was felt like more of an obligation for me to do.
なのでそのお返しをするっていうのは私にとっては喜びではなくてある意味義務みたいな感じになっちゃいました。
Yeah, I don't think I did that very lovingly or very cheerfully.
喜んでも楽しんでしたっていうふうには記憶してません。
Yeah, but you know, my wife was completely different.
でも私の奥さんは全然違うかったんですね。
She's Japanese, right? So of course she understands the Japanese way of thinking and the real meaning behind these things.
で、彼女は日本人だし、その日本人の考え方もわかるし、この習慣の意味っていうのもちゃんと分かってたわけです。
Yes, so you give these gifts in return to express your appreciation and to strengthen your relationship with these people.
でそのお返しをするときに本当に喜んでその感謝の心で渡していくわけですけどもそのことによってお互いの関係がまた強まっていくということが生まれていきます。
So she really enjoyed going through all the catalogs and picking out nice presents to send to people.
なので彼女の場合はそのカタログを見て誰に誰に何を贈ろうかということをすごく楽しんで選んでました。
Yeah, it wasn't a duty for her, it was a joy.
全然義務ではなくて喜びだったんですね。
She was able to send those gifts in love, whereas I probably wasn't.
彼女は愛からその贈り物をしてたとは思うんですけども、私はちょっとそこが足りなかったなと思います。
And that's what I mean by our hearts for giving, right?
それが私の言うその心、与える心の意味なんですね。
God cares more about our hearts than he does about our actions.
神様は私たちの行動よりも心のことを気にかけてくださっています。
Because two people can do the exact same thing from very different hearts.
2人の人が全く同じことをしたとしても、全然違う心の動機でするってことが可能なんです。
My wife and I, we sent out those presents together, right?
私と私の妻は一緒にそのお返しのお礼の品を選んで送ったわけです。
But she done it out of love, whereas I done it out of obligation.
彼女は愛から喜んでやったのに対して私は義務感でやったという。
So I think it's always good to have a bit of a heart check on our giving.
なので私たちその何か与えるとき、いつもこの心のチェックをする必要があるなと思います。
Yeah, we don't give just to be seen. We don't give under pressure from other people. We don't give expecting anything in return.
誰かに見られるためにするのでもないし、何かプレッシャーを感じてするのでもないし、そして何か見返りを求めてするのでもない。
We try and only give out of love.
そして義務からするのでもなく、ただ愛からそれを与えていくことをやっていく。
Just like God so loved us that He gave His only Son for us.
神様が私たちのことを愛してくださったがゆえに、ご自分の一人子を送ってくださったのと同じです。
Which is getting into my conclusion.
で、そこであのまとめの方に入っていきたいと思います。
Says the only reason we can give so freely out of love is because we believe in a God who loves us so freely.
とこのメッセージノートにもありますけども、私たちが愛から惜しみなく与えることができる唯一の理由というのは、私たちを惜しみなく愛してくださる神様を信じているからです。
God gave us the most precious thing to Him.
神様は神様にとってすごく貴重なものをを私たちに与えてくださいました。
That was the life of his only son, right?
ご自身の息子であるその一人子の命です。
He did that so that we could walk in a loving relationship with him.
それをすること、それを通して私たちが神様との愛の関係の中を歩むことができるようになるためなんです。
So that we could be filled with this peace, hope, and joy in our hearts.
それを通して私たちの心に平安と愛とそして希望を与えるためなんですね。
And so that we could spend an eternity together with Him in heaven.
そして天国でもうずっと永遠に神様と一緒に過ごすためです。
It's that love of God for us which flows over from us to the people around us.
そして私たちの周りの人たちに流れていくものはその神様からの私たちに流されるその愛なんです。
When you're unconditionally loved by God, you automatically become more loving to the people around you.
もし私たちが無条件で神様に愛されるのであれば、私たちは自動的に周りの人たちに対しても愛を愛していくことになります。
Yes, so you start to do more and more of these things from a heart of pure, genuine love.
そしてその与えていくことに対しても心の純粋なその愛からしていく行動につながっていくんですね。
Let's close in a word of prayer.
祈りで締めたいと思います。
Thank you, God, for all that you have done for us.
天のお父さん、あなたが私たちのためにしてくださったすべてのことを心から感謝します。
Thank you for sending your Son, Jesus, to show us the way to you.
あなたのところへの道を示すために、あなたご自身の子供であるイエス様を送ってくださって感謝します。
Help us to be filled more and more with that love of Jesus every day.
毎日そのイエス様の愛で私たちがどんどん満たされていくようにどうぞ助けてください。
And to show that same love to everyone around us.
そしてその同じ愛を私たちの周りの人たちに示していくことができるように助けてください。
We pray all these things in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.